ングリシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル大西と音楽ミキサー担当バンブー2名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンしておりますが、まあなんてったってね、バンブーね、え、新型コロナのおかげで、3密をしてはいけないとね。で、3密をしたらあかんから言うて、まさか俺今日一人やとは思わんかったからね、まあまあそれでもいい経験をさせていただくということでいいのかなと思っていますが、まあ今日は誰も来店者もないしね、どうしたもんかというちょっといつものスタイルとは皆さん違うわけですよ、ね。まあ皆さんの周りでもいつもと違う日常が起こっているのだろうなとは思いますが、まあただ一緒なのは、今回もですね、まあ頑張って、まあいろんな力を醸しているというのか、酒蔵をご紹介するわけですが、今回はですね、まあ全国ですね、いろんなところで災害、まあ新型コロナといえば全国的なので、まあ今回はもうその地震だとか台風だとかは別においてちょっと地元を紹介したいなと。でですね、まず今回は、まあ何回かに分けて地元を紹介していこうかなと、まあいずれ加古川のお店も酒蔵も紹介していくわけですが、今回はですねちょっとこの桜のシーズンということで、なんか桜にちなんだお酒がないかなと私はですね探したわけですよ。そうするとですね、兵庫県姫路市にあります本田酒造さんというところがなかなか素晴らしいお酒を作っていることに気がつきました。まあそれを今回はちょっとご紹介したいなと思うわけですが、まあ、本田酒造さんというのは大正12年創業の酒蔵です。まあ県内でいち早く吟醸作りに着手して、良い酒は良い米からということで最高の酒米を使うことにこだわった酒蔵です。まあ、平成元年に落成した最新鋭の、まあ、吟醸専門の蔵があるそうなんですね。昇龍蔵を有していましてですね、最高の条件を満たして吟醸酒造りに挑んでいるというところですね。まあ、原材料へのこだわりはもう、本田酒造さんといえばあの辰力のお店ですから、使用する米っていうのはすごくいいお米を使っています。酒米の全体の 85% は山田錦を使用して、さらには日本でも最も高価な酒米、特に山田錦の特 A 地区の、特上山田錦を2000俵以上確保してですね、お酒を毎年作り上げているというものです。まあ、さらには大吟醸の仕込み量も非常に多くてですね、吟醸蔵と呼ばれ、渋みや苦みや感じない米の旨みが凝縮された芳醇な味が特徴の酒蔵です。さてですね、姫路といえば姫路城が世界文化遺産、まあ、国宝の姫路城ですね、ありますよね。その姫路城内にですね、桜の花がいっぱい今は咲いています。その桜の花からですね、242種類の酵母を見つけたわけですね。まあ、この酵母からアルコール発酵の能力だとか耐久力だとかを調べたところ、242種類の中からただ奇跡的に1種類だけがアルコール発酵能力に長けた酵母を見つけたということなんですね。まあ、この開発には姫路獨協大学と本田商店さんが姫路市の産学共同助成および兵庫科学技術協会技術高度化研究開発支援助成による、どこで議事していいか分からんけど、支援金ですね、資金を調達してですね、まあ、この支援によって2年の歳月をかけて醸造試験を重ねまして、2015年の春に商品化をしました。まあ、この時にですね、姫路城の大天守の保存修理の工事も終わったという、そのグランドオープンに合わせての販売となったわけですね。今年で5年目になるわけになっております。舌で楽しむ桜を歌い文句に人気を集めておりましてですね、甘い香りで味はやや酸味があり、白ワインを思わせるような味わいです。無色透明、花の香りが酒に直接出ることはありませんが、酵母が年を追うごとに、まあ、酒に馴染んできましてですね、まろやかを増しています。 まあ、お酒本来の味を堪能するときには常温で、まあ、お酒の好きな方ですね、常温で飲んでもらって、ちょっと冷やしていただけると女性好みの白ワイン感覚でということになっております。そしてですね、もう一つのこだわりがあります。このお酒は、姫路城の石垣をイメージした可愛らしいちょっと小ぶりの300ミリリットル入りですね、ガラスボトルとなっております。まあ、これはですね、この近くでは大和屋敷さんの地下にあるんで、大和屋敷さんの地下はバンブンまだやっとやんね、大丈夫やんね、やってるよね、うん、皆さん一度行っていただいたらいいかなと思います。本当に可愛らしい、1100円だったと思うんですね、お手頃な価格です、税込みで、はい、一度行ってみてください。まあちょっとね、私も飲んだんです、先に1本、日本酒の吟醸酒よりちょっとですね、純米酒に寄ってる部分もあるので、香りが華やかで少し、ま、ワイン的に言えばボディが大きい、フルボディ的に近いような感じも持ってる面白い日本酒です。美味しいですよ、まあ、ぜひおすすめをいたします。今日はですね、ちょっと私も車で巻いておりますので、券売も乾杯もできないんで、まあ、非常に申し訳ないんですけれども、まあ、新型コロナウイルスによってですね、最愛のご家族だとかご親族ご友人を失われた方々には哀悼の意を捧げるとともに、まあ、入院されている、まあ、重篤な方々にではですね、心からお見舞いを申し上げて、一日も早く退院ということを、まあ、前回を心から記念したいと思います。はい、さてここでですね、今月の防災ショットバーはですね、まあ、災害のことと言いながらも、このインフルエンザではなくてコロナですね、コロナはですね、まあ、非常に、厄介なものですね、先月も言ったんですけれども、これ言葉が適切かどうかは分かりませんが、毒性が低いんですよね。亡くなる方はあります。これは普通の風邪、既存の普通の毎年ある風邪でも肺炎にをこじらせて亡くなる方もある、まあ、それが世界中に広がってしまった同時にですね、という厄介なものですね。まあ、これは、以前ですね、新型インフルエンザの時と同じで、時が経てば、まあ、この大騒ぎっていうのはちょっと収束するのかなと思いますが、まあ、世界中に広がってしまったことで、まあ、大変なことになっているというものですね。まあ、のんきな言い方をしているわけではありません。まあ、新型コロナウイルスの対策や PCR 検査を増して感染者の把握と言われているけれども、まあ、実際亡くなる方がいらっしゃるので、亡くなるということは非常に、ひょっとして自分が命にっていうことがあればやはり不安が増すわけですから、まあまあばっかり言って悪いんですけれども、まあちょっと悲しいものですよね。まあ病気は何でもそうでしょうけどね。まあただね、インドの外出を禁じる鞭打ちとかね、腕立て伏せ、まああれはもうなんかわけわからませんわね。それとあと、テレビでもう絶叫して訴える市長とかね、まあ、そういう方もいらっしゃいますので、まあ、それから集まってる民衆に催涙弾を打ち込んでるっていう国もありましたから、もうこれはもう根本的に何か間違ってるっていうことですね。まあ、新型コロナウイルスによって世界中がパニックになっているかどうかっていうのは非常に難しいところではあるんですけれども、まあ、パニックに近い状態にはなってる。まあ、これはなぜかというと、やはり正しい情報が入手できていないことが原因なんですよ。まあですね、日本のテレビ局でも、まあ、このバンバンラジオは落ち着いて、コロナウイルスどこ吹く風みたいな番組もあるぐらいですかね、脇さんなんか見てたらもうホッとする、感じが受けますよね。でもテレビでは非常に煽る番組あるんですね。コメンテーターが煽る、さらには専門家の先生の発言はコロコロ変わるっていうことがあったりとか、まあちょっと不適切かもしれませんが、煽れば煽るほど本も売れるという先生もいらっしゃるようです。まあ真実がわからないことばかりで、一般市民は不安っていうのが襲ってきてしまってるんですよね。まあ、確かに国内では新型コロナウイルスの感染は拡大してます。これ間違いなく拡大をしています。 海外の感染者も増えて、まあ、WHO ですね、世界保健機構は世界的な大流行を意味するパンデミックというのを表明しています。まあ、こんな時こそですね、デマや不確実な情報に惑わされないことが大切なので、まあ、防災ショットバーでは正しく行動するための正しい学びの情報を今回は発信させていただきたいなと思っております。まあ、今日現在ですね、感染者数という PCR 検査による陽性者数ですね、まあ、これは4768人、まあ、その中でも重症化している人は109人、まあ、悲しいことに死者は85人となっているわけですね。まあ、さっきも言いましたけれども不謹慎かもしれませんが、毎年風邪に感染する人、風邪をひいた人の数は把握はしていません。国もね、インフルエンザは確認してますけどね。新型コロナウイルスも感染者数は増えていますが、致死率は現在のところ日本では 1% から 2% 程度と言われています。まあ、必要以上に恐れる必要はないということなんで、まあ、今日は正しい情報をもとに行動することが大切ですよというお話を続けさせていただきます。まあ、冷静に考えるとですね、普通の風邪でも先ほど言ったように悪化すれば肺炎になったり、さまざまなことを併発して亡くなる人もたくさんいらっしゃいますし、インフルエンザでも毎年多くの方がこの日本でも亡くなっています。まあ、みんなが不安なのはやはり新型コロナウイルスの治療薬とか治療方法が見つかっていないこと、まあ、それから予防薬がないということですよね。そして非常に怖いのは医療従事者に罹患してしまって、それから、救急隊員だったりとか警察官にも罹患してしまって、まあ、助ける側の人がいなくなることの不安っていうのが大きいんでしょうね。まあ、一番の不安の問題はここにあるのかなとも思っています。まあ、皆さんはのんきなこと言うなってお叱りを受けるかもしれませんが、まあ、必要以上に恐れる必要はないということです。まあ、実際マスターが恐れるとしたら宇宙人が襲来してきた時ぐらいかもしれませんね。まあ、これぐらい落ち着いてこの新型コロナウイルスとうまく付き合う、防災も一緒ですよ。この防災ショットバーですから言いますけど、防災も一緒で、地震とか台風とか津波は地球の営みなんですよ。これとやはり我々はうまく付き合ってうまくやり過ごすことっていうのが一番大事ですね。だから防災をするということですね。だから今回も新型コロナウイルスに対して備えることをちょっと整理していこうと思っております。まあ、ただね、今テレビでは飛沫感染とか接触感染にエアロゾルなんか言われたりしますけれども、エアロゾルとよく勘違いするのが空気感染とは違うんですよ。本当にね、これを知っておいてほしいですね。エアロゾルっていうのは空気中に存在する細かい粒子のことです。現時点では空気感染は起きていないと考えられています。まあ、閉鎖された空間、まあ、近距離での多人数の会話は注意だということですが、それは飛沫が飛ぶからですよね。例えばくしゃみや咳をした時には口から出てきたばかりのエアロゾルというものは水分を多く含んでいます。だから水分が多く含んでいるために重たいんですね。質量があるわけですよ。だから口から出ても放物線を描きながら重力によってだいたい1メートルから2メートル先に落下をすると言われています。でもよく質問があるのは、マスクの横の隙間から入ってくるんじゃないですかって言われたりもするんですが、粒子の径も大きいので不織布のマスクは通過しませんし、マスクの横から曲がって入ってくるということも安心してください、ありません。まあ、飛沫感染っていうのは感染者のくしゃみや咳、唾などの飛沫と一緒にウイルスが放出されて、別の人がそのウイルスの口や鼻から吸い込んで感染をしてしまうことですよね。それからですね、先ほど言った接触感染のお話もちょっとしておきましょうか。まあ、接触感染でうつるウイルスはどこから来るのかということですよね。まあ、感染者がくしゃみや咳をした時に手で押さえてしまいますよね。その手で周りのものに触れて、で触れたものにウイルスがついて、そのついたものを別な人が触って、その触った手がその人の手や手からですね、口や鼻 っていうところを触ってしまって粘膜から感染をする。だから感染しないためには普段からできることっていうのは、まあ一番いいというか、もう絶対的にこれをしてれば、もうかなりの確率で感染しないというものは、正しい手洗いと正しいうがいですね。まあこれが私は重要だと思ってます。まあ私だけではなくて専門家の先生の意見ですね。でマスクで飛散防止はできるのですかとも聞かれたりします。まあ実際です、あ、飛散防止じゃない、マスクで感染防止はできるのですかですね、この質問はね。マスクで自分に感染することを防止するというよりも、医療従事者がマスクよくつけておられますよね。まあ手術に入る時なんかでもね、先生もよくつけてますよね。まあ、あの先生方とか看護師さんは常に、まあ、ウイルスだとか菌にさらされているので、マスクも感染防止には役立ちますが、しかし我々一般市民がマスクをするというのは、重要な部分は他人にうつさないための主な目的です。ひょっとして自分が感染してないわと思っていても、ひょっとすれば感染してるかもしれないんですよね。だから医療従事者が使うマスクと我々が使うマスクは同じものであっても、使用用途が違う、目的が違うということですね。では私たちが行う他人にうつさない行動とは何かっていうことですけれども、まあこれは簡単ですね。咳エチケットを守ることですね。まあ咳が出そうになったら、まあ袖口だとか、肘の部分で口を押さえて咳をしたりくしゃみをするということですね。さらにはティッシュやハンカチなどがあれば適切であろうかなと思います。まあ正しい情報っていうのはなかなか私がこうやって言ってても入手しにくいかもしれないんですけれども、まあ今日お話してるのはですね、正しい情報を持って喋っています。この情報はですね、抗インフルエンザウイルス薬アビガンですね、今非常に取り出されているアビガン、これを開発された白木公康先生のお話をもとにお話をしております。まあウイルスのもう研究者としては本当に素晴らしい先生ですよね。この先生の、まあ、学びというか、この先生がですね、ここ近日、学術論文を3部発表されて、ネット上にですね、その情報をもとにしてこの防災ショットバーでは今日、皆さんにお伝えをしておりますので、ご安心してください。嘘は一つもありません。まずはですね、もう一度言いますよ。飛沫感染は2メートル離れると感染はしないと言われています。でオープンエアーでは2メートルまで到達するまでに、さまざまな大きさのエアロゾルですよね、まあちっちゃな空気中に浮遊する粒子なんですけれども、これは乾燥するんですよ。大切なことは乾燥する、覚えておいてください。乾燥するです。あ、オープンエアって何ですかってですか。オープンエアとは、まあ戸外とか屋外を意味する言葉ですね。外です、風吹いてる場所ですよね、家の外ということですね。ちょっとカタカナが最近多いですから分かりにくいですけれども、まあ60から100マイクロメートルの大きな粒子、まあちっちゃい粒子ですけどね、粒子の中では大きいとされています。これは乾燥して飛沫の核になって、ウイルスは乾燥してしまえば感染性、感染力を失うんですよ。よくね、間違って思われてることがあるんですけども、乾燥した方がいいわけですね。したがってコロナウイルスもインフルエンザ同様ですね、まあこれインフルエンザで完全に立証されていることですけれども、エアロゾルが乾燥する距離、それが2メートルだそうです。もうそう2メートル離れたら感染しないと言われてるんですよね。まあ乾燥すると言いながらですね、反対に湿気を出して加湿すればウイルスは死ぬっていうような話もよくあるんですけれども、これはですね、間違いですね。昔は加湿をすればインフルエンザ菌は死ぬなんて言われてましたけども、これ全くの今はデタラメです、都市伝説ですね。間違った言い違いですね。加湿ではウイルスは死にません。湿気のある密室ではですね、空気中に浮遊するエアロゾル中のウイルスは乾燥から逃れてしまうんですね。驚くことに、乾燥っていうのは普通の状態でいけば秒から1分ぐらいでは間違いなく乾燥するんですが、乾燥しないとなると数分から30分程度感染力を保持するということなんですよね。まあ、特にちっちゃなエアロゾルは30メーターの落下に、さっき秒から1分って言ったんですけれども、 17分から62分も感染力を持ち続けると言われてしまうんです。だからいろんなところの3密がダメだという話になるわけですね。2メートル空ければいいということですね。で、湿気の多い密室では残念なことに2メートル離れていてもくしゃみや咳だけではなくてですね、私が今喋ってるような呼吸には湿気が含まれていますから、1マイクロメートル程度のエアロゾルでも感染力を保持してしまう、ね、だから、まあ、湿気ができる限りない方がいいんです。ただ湿気がないと喉には悪いそうですね。気道には非常に辛い思いをする、まあ、適切なものがいいということですね。まあ、人が就航した密室に呼気から湿気でウイルスが長く生きるから危険だということですかって言われるんですけれども、まあ密室における、まあこれはインフルエンザで分かってるんですけれども、インフルエンザの集団感染例があります。これはですね、空調が3時間停止した飛行機内で1名の患者から37名に感染したという、まあそういう事例があるわけですよね。まあ、これは仕方ないウイルスの特性なんですね。まあ、インフルエンザも同じことですね、コロナウイルスも同じだと考えればいい。そう考えると2009年の新型インフルエンザの流行の際にですね、カラオケが非常にみんなが歌って喋ってするので呼気が蔓延して湿気が多くてですね、ウイルスが浮遊し続けて感染が広がったということがあったそうです。まあ、過失というのを程よくする、まあしすぎは注意ったかなということですね。まあこれはですね、白木先生が言われているので間違いないですので、一度ネットでまた見ていただくといいかなと思います。それからあと、白木先生が接触感染についてもですね、ティッシュで鼻をかむ際に鼻を触った手がウイルスで汚染され、汚染された手でドアノブを触ってその付着したウイルスが物を介して別な人に移りっていう、さっき言った話なんですけれども、これがまともに、まあ、今回も出てるんです。大分の病院ではドアノブもいろんなところも除菌をしっかりして感染力を止めたはずなのに、共有してたタブレットですよね、タブレットを介してコロナウイルスが蔓延してしまったというのが今回大分の事例、病院の事例ですね。過去にも2003年に SARS が香港のホテルで集団発生しました。この集団発生で、世界各国に持ち帰ってしまったという事例なんですけれども、先ほど言ったようにドアノブを掃除して次の部屋もドアノブ掃除してっていう風にずっとしてしまったものですから、汚染された雑巾で全部の部屋のフロアの部屋を掃除してしまったからみんなに移ってしまったという事例ですね。まあ物を返してっていうのは止めることができないんかなというところもあるんですが、まあ自分自身の水際対策というのをしっかりやってればいいんです。何ですか、自分自身の水際対策をどうすればいいかということですかね。まあ簡単です。さっきも言ったようにちゃんとした手洗いです、ね、手洗いをしっかりすることと、その手、ね、外に出た時には顔などに持っていかないということをやってもらえればいいのかなということですね。男性と女性では大きな違いで罹患率が違うのはそこにもあると言われてますね。女性はお化粧してるんで顔を触らない、でも男性は顔を触ってしまうというところですね。ですので今日の学びはですね、皆さんがウイルスから守られる、ね、罹患しないためにはですね、しっかりとした手洗い、ね、それを徹底してくださいということで、お時間が参りましたが、今日はですね、ちょっと今ネットの中でこの音楽を聴いて、心が休まったという音楽があるので流していただきましょう。ベイビーキングダムの回り回って、回り回って最高の人生、それが全部宝物。大きな声で、大きな声で、大きな声で、大きな声で、何気ない出会い、それが運命となる気配。ざわめきは今この瞬間に。1、2、1、8。回り回って最高の。
猫である。